グリム兄弟作、楠山正雄役、ブレーメンの聴楽隊。主人持ちのロバがありました。もう長年、根気よく、重たい袋を背中に乗せて、粉引き所へ通っていました。さて、年をとって、だんだん体が言うことを聞かなくなり、さすがにこの上追いつかうのが無理だとわかると、主人は、ここらでロバの飼いぶちをやめたものか、と考え出しました。ところでロバは早速に、こりゃ、ろくなことではないと悟って逃げ出して、ブレーメンの町を目当てに、とことこ出かけました。そこへ行ったら、町の楽隊に雇ってもらえよう、という無駄残用でした。しばらく歩くうちに、往来に一匹、猟犬が、だるそうに転がって、口ばかり開けて、はっは、はっは、あえいでいるのに出会いました。それは散々の山を駆け歩いて、ヘトヘトになっているという様子でした。
おい、スタクラ大将。何をアップアップ言っている？
と、ロバは声をかけました。
いやはや、聞いてくれ、こういうわけだ。
と、犬は言いました。
何しろ年は取る。育児がなくなる。おいらも昔の元気で猟場を駆け歩くわけにはいかない。
主人は、それならいっそ叩き殺してしまえ、ということになった。慌てて逃げ出したというわけだが、さて、この先どうしてパンにありつくか、実は考えているところだよ。
ところで話だが、おいら、これからブレーメンの町へ出かけて、町の楽隊に雇ってもらおうと思うんだ。
どうだ、おめえ、一緒に行って、一番、音楽で飯を食う気はないか。おいら、リュートを弾くから、おめえ、カンカラ太鼓を叩くがいい。
猟犬は、うん、よかろう、というので、一緒に出かけました。それから、あまり行かないうちに、猫が一匹、往来に座り込んだまま、それこそ三日も雨を食ったような顔をしていました。
いやあ、どうしたい、床屋の親方。
どうやら、おひげの手入れどころではないという顔つきだが、
とロバは言いました。
命と飼いがけというところだ。景気のいい顔をしてもいられまい。何しろ歳をとってきてね。歯はバクバクになる。ネズミのやつを追い回すよりか、ロバタレコバクを作って、ゴロニャンゴロニャン、喉を鳴らして痛くなるさ。そこで、主人の神さんが、
いっそ水にはめておしまいよ、
と、言い出した。そうされないうちに飛び出しては来たが、さて、いい思案はないしさ。一体どこへどう行ったものかと、あぐねているのだよ。
と、猫は言いました。
俺たちと仲間で、ブレーメンの町へ行けよ。お前さんは、夜の音楽ならお手の物だろう。町の楽隊に使ってもらえるぜ。
と、ロバは言いました。猫は早速賛成して一緒に出かけました。やがて三人組の脱走者はとある屋敷内に来かかりました。門の上にその家の音取りが乗っていて、ありったけの声を振り絞って叫び立てていました。
おい、骨の芯まで
じーんとくるような声を出すなあ。どうかしたのかい？
とロバは言いました。
なあに、明日はいいお天気ですよって知らせてやっているところだよ。
とおんどりは言いました。
何しろ、結構なお聖母様の日だ。お小さいキリスト様の下着のお洗濯して干しのすった日だ。ところが、その明日の日曜日にお客があるというんで、ここのおかみさんが、情け知らずにもほどがあら。女中の話だがね。それで、明日はおいらをスープにして食べっちまうてんでね。今晩、早速、首をちょん切れと言いつかったとよ。だから、せめて声の出せるうちと思って、おいら、喉の破れるほど、わめき立てているんだよ。
やれやれ、なんということだい、赤ずきん。俺たちと一緒に行くがいいよ。ブレーメンの町へ出かけるところだ。殺されて死ぬくらいなら、少しは気の利いたところが、どこへ行ったってあろうじゃないか。おめえはいい声しているから、仲間になって音楽を流して歩け。いっぱし稼げるぞ。
と、ロバは言いました。この申し出は、至極おんどりの気に入りました。そこで、今度は四人連れ立って出かけることになりました。
二。ところで、ブレーメンまでは、なかなか一日では行けません。そのうち日が暮れたので、森の中へ入って、そこで一晩明かすことにしました。まず、ロバと犬とは、一本の木の下にごろりと横になりました。猫とおんどりとは木の枝の上に休みました。ところで、おんどりはわざわざ梢の先まで行って止まりましたが、これが一番の安全な場所であったのです。さて寝ようとする前、このおんどりはもう一度、東西南北、風の吹く方角がどこかと眺め回したとき、ふと向こうにちらちらひらしいものが見えたので、仲間に声をかけて、どうしてもそう遠くないところに家があって明かりがついているらしいと言って知らせました。ロバがそこで、
じゃあ俺たちここを引き払って、もっと先まで行ってみようや。
どうもこの宿は上等とはいかないから。
と言いますと、犬もそこへ行ったら骨の一二本、ことによると肉の香りぐらい嗅げようかと思って早速賛成しました。こういう次第で四人組はその明かりの差している方角に向かって出かけました。するうち、明かりはずんずんはっきりしてきて、パーッと照り出したと思うと、そこは泥棒の家で、中にはこうこうと火が灯っていました。ロバは仲間で一番の背高のっぽなので、窓のところまで行って、中を覗いてみました。
親方、何かあったかね？
と、おんどりは尋ねました。
どうして、あったかどころの騒ぎじゃないぞ。
と、ロバは答えました。
ちゃんとテーブルごしらえがしてあって、結構なごちそうと飲み物が山と並んでいるよ。泥棒ども、てんでに、はち切れそうな顔で、よろしくやってるところさ。
そいつを物にしようじゃないか、
とおんどりは言いました。
うん、うん、どうしたって割り込まなきゃな、
と ロバは言いました。そこで、まず、泥棒どもを追っ払うにはどうすればいいかと、四人組の動物は相談を始めましたが、やがていい工夫が見つかりました。ロバは前足を窓に乗せることになりました。犬はロバの背中に飛び上がることにしました。猫は犬の背中によじ登ることにしました。おしまいにオンドリがバサバサと飛び上がって猫の頭の上に乗っかりました。いよいよ支度が出来上がると、1、2、3の合図で、四人組は一斉に音楽をやり出しました。ロバはヒヒンとわめきました。犬はワンワン吠え立てました。猫はニャオンと鳴きました。オンドリはコケコッコーと時を作りました。途端に窓を突き破って一度部屋の中へ飛び込みました。ガラン、ガラン、ガラン。音を立ててガラスは壊れました。泥棒どもはびっくり仰天。キャーと叫び声を上げて飛び上がりました。大変な怪物が飛び込んできた。そうとよりしか考えません。もうすっかり怯え切って、てんでに頭を抱えて、外の森の中へ逃げ出していきました。そこで四人組は、悠々テーブルに着きました。ごちそうは残り物でも我慢することにして、それでも、これからあと4週間ぐらい断食してもいいという勢いで、詰め込めるだけたらふく詰め込みました。3。さて、四人組の楽隊仲間はお腹ができると、明かりを消して、めいめいの生まれつきと好き好きに任せて、いい具合の寝床を探して休みました。ロバは外の積み越えの上に寝ました。犬は戸の陰に寝ました。猫はへっついの上で肺のぬくみを探して寝ました。オンドリは泊まり木の代わりに屋根裏の梁の上に乗りました。何しろみんな遠道をしてきてくたびれていましたから、もう早速にぐっすり寝つきました。真夜中を過ぎた時に泥棒どもが遠くから見ますと、うちの中には明かりが灯っていず、中はひっそりかんと静まり返っているようでした。どうも俺たち、脅かされて逃げ出したと言われちゃ我慢できないぞ。お頭はこう言って、一人手下に言いつけて様子を見せにやりました。さて、言いつかった手下が入ってみると、家の中はどこもひっそりしていました。そこで明かりをつけてみようと思って台所へ行きました。すると闇に光っている猫の目玉を炭火と間違えて、いきなりマッチを突っ込みました。ところが、猫の方はお安い御用と受けてはくれず、とたけりながら顔に飛びついて、めったらやたらに引っかきました。いやはや驚いたのなんの。手下の泥棒はしたたかにやられてびっくり。はい、もう裏の戸口から逃げ出そうとしますと、そこに寝ていた犬が飛び上がって、向こうずねに噛みつきました。そこで庭へ駆け出して積み越えのそばを駆け抜けようとしますと、ロバが後足でしたたかに蹴飛ばしました。すると、この騒ぎで目を覚まさせられた面取りが、梁の上からはしゃぎきって一声、キケリッキーと怒鳴りました。泥棒は命からがら、
足に任せて逃げ出して、お頭のところへ帰りました。そうしてこう言いました。どうもはや、大変。あの家には、すごい魔物が入り込んでいて、いきなり気味悪く、ふーっと息を吹っかけて、長い指で顔を引っかきました。それから、戸の前には一人、男が待ち伏せていて、小刀をすねに突き立てました。庭へ出ると、なんとも得体の知れない真っ黒な化け物が立っていて、棍棒を振るって、したたか殴りつけました。その上、高いところには、ちゃんと裁判官が控えていまして、さあ、その悪者、ここへ連れてこい、と怒鳴りました。いや、もう散々の手たらくで、真っ暗三方、逃げてきました。それからは泥棒どもも懲りて、二度と再びこの家に入ろうとはしませんでした。ところで、ブレーメンの楽隊仲間四人組も、ひどくここが気に入ったので、それなりもうよそへ出て行こうとはしませんでした。さて、これまで申したことは、ついこの間、それこそ湯気の立つほやほやの口から聞いたお話ですよ。